都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで今日はですね、
はい、
都市ミナティやっていくわけですけども、はい、まあ海底のところからですね今日はスタートするということで。
海底？
はい、海の底ですよ。
水族館みたいなとこ来てないけど別に。
あれ？いや、そんなことないと思います。
そんなことないことはないよ。俺ずっと今日一日寝てたんだから。
海底で？
海底でじゃねえよ。
深海魚みたいな生活になってますね。
家ですよ。家でですですよ。
え？
そんな水族館行ってないよ俺。
寝られるんですか？
寝られるよ。
結構頻繁に寝てらっしゃる感じですか？
頻繁に寝てらっしゃるって家だもんな。寝るでしょそれ。そ、他のところで寝ないよ。
いやでもまあまあ寝るっていうのもあるしね、正しいのかもしれないね、行為としては。
どういうこと？
だってここ二雷家内だからね。
二雷家内じゃないよそんな。
二雷家内での収録ということで。
二雷家内での収録じゃないよ
っていう話じゃないですか。
早瀬家ですよ。
なんか沖縄のさらに東の方にあるって聞いてるんですけど。
いいんだよその別にもう物流して二雷家内に送ろうみたいなやつ。いや送られても困るからうち。
あれ、ここって沖縄より東ではないんです
ね。沖縄より東じゃねえよ。
違うんすね。
東京都だよ、ここ。
あ、東京都ですか。
東京都だよ。
東京って東って入るから、ほら。
ああ、
もっと東の方なの
か。今日ではないからね。
違うんすね。東の。なんだ。がっかり。
がっかりじゃないよ。
未来家内でやれると思ってたらな。
だとしたら時間通り来いや。
どういうこと？
ちょっと遅れてきやがって、いつも。行くよって言った時
間通り。未来家内でやれると思ったら。
もし未来家内に来ると思ったら時間通り来い。
ああ、でも、まあ、
東京だって分かってんだろ、どっかで。
早瀬拓っていうことで、うん、まあまあじゃあ僕の体はね、
はい、
そういうことだったんですね。未来かないじゃないってことは分かってたんですね、はいはい、
そうそう
体が
分かってたんですよ、
だから遅れてきてるっていうことなんですよ。
そういうこと。
まあ皆さんねちょっと未来かないっていう言葉聞いたことあると思うんですけども、
うん、
これは沖縄とか鹿児島とかの方でですねちょっと伝承として言われてるような場所でございまして、うん、まあはるか沖縄の東、しかも海底とか地底にあると言われておりまして、はい、で、まあ、ここには、魂が宿ったりとか、はい、神様が、まあ、いると言われている、まあ、島だと言われているんですけども、はい、まあ、その伝承のね、地、二雷家内と、私、岸本、林拓を間違えたということで、はい、今日はやらせていただきました。はい。
はい。
じゃあやりましょう。
じゃあちょっと行きます。
はい、
教えて都市伝説。はい、
なんですか今ジングルですか。
教えて都市伝説というのは、
はい、
我々が今話したい都市伝説を話すというような企画でございます。
はい、
で今日何の話するか、
はい、
やってそうでやってなかったんです。今から話す話はね、うん、違う違う、やってそうでやってなかったんですね。
何をですか。
気づいた時にあっと思いました。あ、この話してないじゃんと思って、僕大好きなのに、小さな頃から
妖怪、
そう、妖怪のある話、イノウモノノケロク。
イノウっていうのは異質のイに能力の能。
違う、稲に生きる。
あ、全然違うじゃん、
うん、そう、イノウモノノケロクっていうね、
うん
うん、話があるんですよ、広島にね、うん、僕岡山ですから、
うん、隣、
う
ん、
そうお隣ですから、これも小さい頃から本とかにもなってますし、
うん、
で水木先生と荒俣先生がそこを、ま、回ったよっていう漫画にもなってます。
ああ、そうなんですか、うん、漫画になってるんだ。
漫画にもなってます。それぐらい結構面白い話なんですね、井の物の記録という。その話をちょっとしていこうかなと思っております。
はい、
思っております。
あの風邪ひいてません？
いや、ひいてないけど。
いやいや
全然、あれ体具合悪くって鼻水だらだら垂れて咳が出るっていうのは風邪って言ったら風邪ですよ。
じゃあ風邪ですね、完全に。
じゃあ風邪です、
うん、 あの風邪ひかないでくださいね。あの星一つつけられちゃう今後気をつけてくださいね。
無理だよもう。だって毎週やってんだからどっかで風邪ひくよそんなの。
まあね、
ひくなっつう方が頭おかしいから
ね。1年のうちにまあまあひいてるからね。
ひくよそんなの、おかしいよ体壊すなって。
俺もまあ人のこと言えないんだけど。
じゃあもうずっとあれ見てろよ、あのあれなんだ、ロボットに喋らすやつ。
え、ああの初音ミク的
なやつ。初音ミク、初音ミクのやつずっと聞いてろ。じゃあもう風邪ひかねえからあいつら
出てこなかったな初音ミク
ずっと聞いてろ、ライブ行ってろそれの。無理だよ。
じゃあ、まあ、今日はちょっと鼻声でやりますと
人がやってんだから、ね、無理だよ。
はい、
そう、あの伊能もののけ録、伊能物解録とも言うんですけれども、これ江戸の中期1749年に起きたというお話なんですね。
起きたというお話
そう話なんですよ、
うん。
まああのね、じゃあ伊能ってどっから来たかっていうと、
うん、
この、 あの体験をした、まあ、伊能平太郎という子がいまして、
あ、体験談の
体験談、その名字の伊能を取って、うんうん、伊能もののけ録、要は伊能くんが体験した化け物の話という意味で伊能もののけ録というんですよ、
うん
うん。じゃあどんな話か。当時ですね、伊能くん16歳でしたね。でその16歳だった平太郎くんはですね、
うん、
まあちょっと肝試し行こうぜとなって、
うん、
隣に住んでいた30歳過ぎぐらいの、
うん、
あの関取の人と、
関取、
うん、
相撲、
うん、関取の子と一緒に、まああの肝試し行くんですよ。三井権八という相撲取り、
うんうん、
と16歳の時に5月の末の夕方ですよ、
うん、
二人を肝試しに行こうっつってヒグマ山というところがあるんですね。ヒグマ山城とか、まあ、城があるところなんですけど、
うん、
広島のねなんだけども、うん、何にも変わったことが起こらなかったんですよその時は、
うんう
ん、なんだよ怒んねえじゃねえかっつって、
うん、
ただ帰って家にね、
うん、
そのままで5月末の話ですよこれは、
うん、
1ヶ月経った7月の1日
1ヶ月後
1ヶ月後、
うんうんうん、
7月の1日から、
うん、
おかしなことが平太郎やゴンパチの身の回りで起きてしまったと、
うんうん、
その1ヶ月の話というのが伊能物解録なんですよ、
うんうん、
要は
じゃあ2人なんだね別に
2人の話、まあでも伊能
くんだけじゃないんだ、
平太郎くんの方がメイン、
あメインはメイン、うん、
メインがメイン、うん、でその30日間で起きた話というのをちょっと今回話します、
うん、
はい、まず1日目最初の日どんなことが起きたか、
そういう感じなのね。そうですよ1日目から、
うんうん、平太郎宅にヒゲもじゃもじゃの手がめちゃめちゃでけえ男が現れて、平太郎くんをわしづかんで、ね、暴れるんですって。ガッてつかんで、やるか俺と、みたいな、
う
ん。
大男のことね、ヒゲもじゃの手もじゃもじゃもじゃ。
そうが、うんうん、平太郎くんをわしづかんで、
うん、
で、睨みつけるんですって、平太郎くんを。
うん。急に。
そう、うん。で、刀で、応じるぞっつって、うん、刀を取り出すんですよ、平太郎くんは。
うん、
この野郎っつって、
うん、
そしたら消えたっていう。
あ、消えたんだ。
消えたって話がある。で、ゴンパチ宅にも、一つ目小僧が現れる。
うん、急に、うん、
これ1日。
うん。
うん、2日目。夜になって、
うん、
火が突然燃え上がる。
うん。
でも平太郎くんは、驚くことなく、そのまま眠ってしまう。
なんでね。
うん。次の日、
うん、
火が、こうこうと燃えたにもかかわらず、
うん、
焼け跡すら見当たらない、
うん、
その夜床に入ると居間で水がザブザブと湧き出す、しばらくすると水は引く、
うん
うん、っていうの話がある。2日目まで
なんていうか自然現象みたいな方になったんだ ね今度
は。3日目、
うん、
今の隅の穴から女の逆さ生首が、うん、笑いながら飛び歩き、平太郎を舐め回し始める。
うん。
気持ち悪い。
うん。
これが3日目です。
なんか妖怪っぽいの出てきたね。
要は脅かしてくるんですね、平太郎くんを、
うんうんうん。
で、4日目、5日目、6日目とずーっと続いていくんですよ。
うん。
ちょっと面白いところだけ抜粋していきますね。
うんうん、あ、まあでも毎日あるってことね。
そう。
うん。
10日目。
うん。
懇意にしている知人の頭から赤子が2人、3人と這い出してくる。妖怪を恐れることはないが、懇意にしていた知人に化けて出てくるのは困ったものだ。
あ、もう妖怪慣れしてるんだね。
そう。
その頃には。
てかもう初日からね。
うん、全然ビビってないよね。
ビビってない。12日目。押し入れの中から大きなヒガエルが現れる。腹の赤い紐を握ったまま平太郎が寝て、次の日起きると、ヒキガエルは消えていた。
はあ、
っていう話があるん
ですね。ヒキガエルって普通のじゃなくてってことやね。相当でけんだろうね。
そう、
うん。
ただ、あの、お腹の赤い紐を握ったまま平太郎が寝るっていうね。
こいつ寝がちだよね。
こいつ寝がち。
なんか怒ってんのに。
夜起きるんですけどね。
うん。
うん、電楽みたいに串刺しになった目の赤い小坊主の首が次々と平太郎の枕元を跳ね回るが、寝る。
これはやばい。全然聞かない。何このふてぶてしさ。
20日目。
うん。
絶世の美女が、
うん。
餅菓子を持って見舞いに来た。
うん。
帰るという女を見送りに門まで行くと姿が描き消えた。
うん。
餅菓子の入った重箱は、隣の家のものだった。
ああ、盗み出して、
そうね。そう持ってきたっていう。
うん。
まあ、その後寝たんでしょ
う。
うん。次、23日目。
うん。
隣の家でお椀や机など家財道具が投げ出されていた。
うん。
この夜、平太郎の家では巨大な蜂の巣がかかり、巣から赤や黄色い泡が吹き出した。
うん。
24日目、
うん、
大きな蝶が部屋に飛来し、柱に当たると何千もの小さな蝶になり飛び回る。
うん、それいいね。
夜になると火が燃え上がる。
うん。
平太郎は気にも留めず寝る。
まあまあなこと起こってるけどね。
ね。
うん。
26日目、うん、女の首が枕元に飛んできて平太郎を見つめる。
うん。
女の首の下が手になり、
うん、
平太郎の体を撫で回す。
うん、
が寝る。28日目、すごいな、
うん、
遠く聞こえていた尺八の首が近づいてきた。
うん、
何人もの小無双が平太郎の家の中に入ってきた。
うん、
部屋いっぱいになった小無双の尺八の音は耳をつんざかんばかりだった。が寝る。
あ、それ面白いな。
彼は寝てます。
部屋いっぱいの小無双面白い。
30日って言ってますか。あと2日しかありません。
うん、
29日、
うん、
今日の妖怪は何だろうと平太郎が思っていると、
うん、
君の悪い風が吹き込み、
うん、
星の光のような蛍が粉みじんになって部屋の中に飛び込んできた。
うん、
これ29日です。
全然もうビビるっていうより楽しみになってるね。
30日目です。最後の、うん、
最後、
袴を着た
最後ぐらいは
40歳くらいの武士が部屋に入ってくる。
うん、
部屋の炉の灰が大きな頭になりミミズが飛び出してきた。
うん、
このミミズ平太郎すごい苦手です。
ああ、苦手なのあるよね。うん、ちゃんと
壁には目玉の貝。うん、武士曰く、
うん、
拙者は三本五郎左衛門と申す魔物。
魔物って言うんだ。
そなたのような勇気のある者は知らぬ。拙者をいつでも呼び出せる小槌を与えよう。
おう。
小槌を平太郎に手渡す。
すごい展開。
武士は多くの妖怪が担ぐ籠に乗り、
うん、
雲の彼方に消えていく。
おうおう。
終わり。
なんかすごい最後全然違う展開。
そうなんです。
来たね、急に。
じゃあ最後の、
うん、
三本五郎左衛門って何なのっていうのと、この30日間って何なのっていう話でいきますね。
はいはいはい。
三本五郎左衛門、
うん、
なんと魔王です。
魔王、
魔王、
うん、魔物って言ってたもんね自分で。
うん、妖怪たちを滑る魔王で世界中を飛び回って同じ魔王の真の悪五郎という魔王と勢力を二分されると言われているんですね。
二大魔王の一人。
そう、うん、で平太郎を脅かす7月30日、最後の1ヶ月の30日の最後の日に、
うん、
会議の締めくくりとしてついに平太郎の前に姿を現したのがこの三本五郎左衛門という魔王なんですね。
あ、じゃあもう最後大鳥で本物がすごいやつが来てたのに、
そう
あんまピンときてなかったんだ。
うん、じゃあ、
うん、
何をしていたかこの1ヶ月間。
うんうん、
実はこの真の悪五郎と三本五郎左衛門は100人の人間を脅かそうというゲームやってたんです。
おお、面白そうだね。うん、
で三本五郎左衛門は85人目まで脅かしてきた。
うんうん、
今までね、うん、なんだけれども
人中
そう、うん、86人目が平太郎だった、
うんうん、こいつ来て止まっちゃったんだ、うん、
全然驚かんと、
うん、ストッパーだ
ダメじゃんってなって、
うんうん、
諦めた、
うん、
そしたら真の悪五郎からしたら、
うん、
あれって三本五郎左衛門の脅かしというか、
うん、
そういうのにも全然何にも動じず、
うん、
30日間過ごした男がいるのかと、
うん、
ほんだらば俺がそいつ脅かしに行こうじゃないかとなるじゃないですか、うん、どんなものがいるのかと、
まあ興味は湧くね、
興味は湧きますよね、
今までパタリとそこでストップかかっちゃった
のが、ね、そういうことですよ、
やってきて、
うん
うん、
でそういう風にならないように、
うん、
いつでも呼んでくれと三本五郎左衛門は言うわけですよ。だから北の方に向いてそういうまた怪異が現れたら、
うん、
三本五郎左衛門さん来てくださいって言ったら俺いつでも駆けつけるぜって言うんですよ。ヤンキーみたいな感じ、
めっちゃ強いヤンキーの先輩みたいな感じね。
そうそうそうそう、
うん、
が来るという話なんですよ、
バックにつけたんだよ
っていう話なんですね。もともとこういう
じゃその話
異能もののけ録っていうのはね、うん、で
それは小槌と、
そうそうそう、
呼ぶのがね、
そう小槌なんですけれども、うん、その小槌実は残ってるんです、未だに、
う
ん、
ほうほう、
うん、
ものが
広島の国禅寺というお寺に残ってるんですけど、
へ
え、その小槌というのはもうものすごい要はあのパワーのあるものだから、
まあ、貴重だしね、妖怪とか、う
ん、でだから1月の7日にしかこれはご開帳しない、見せらんない人に、うん、年始しか見せらんないと、
はいはい、
でその木槌小槌を模したお守りとかは売っているんですって国禅寺にね。でこの話を柏さんっていう人がいてね、
うん
うん、そのまあ平太郎くんが大きくなってお侍さんになると、
うん、
でそのお侍さんとまあ同業だったその柏さんっていう人が夜を徹してその平太郎から話を聞くんですよ全部、
今の
話を事細かく聞いて、で本にするんです一冊の。
あ、なるほど、
うん、なんだけれども、
うん、
誤字とか、まあ、あとそもそも作家じゃないしこの人は、
誤字って間違い、
間違いとか、うん、そういうものを正すために、うん、平田厚種というですね、
うん、
これもすごい有名な江戸の、
うん、
まあ、作家がいるんです、妖怪博士みたいな人がいて、うん、その平田厚種が本にするんですよ。
本にしたのはじゃあ平田さんなのね。
平田さん、うん、ちゃんとした本にしたのが、うんうん、それが今だに残っているという。
お、
うん、
でもまあ元ネタっていうのはじゃあ2人返してるってことね。
そうそう、そういうこと、うんうん、そういうこと、そういうことなんですよ、
うん、
っていう話なんですねこれ。
うーん、
で今日、
うん、
僕あの平田神社行ってきました。その平田厚種が、平田厚種牛が、
うんう
ん、祀られている神社があるんです代々木に。
書籍化した人が祀られてるってことね。
そう、うん、そうそうそう、もと教育者とか、まあ、すごいいろいろなね、
うん、
肩書きを持っていて、まあ、もう本当にその当時の先生って言われてる方がね、
うんうんうん、
まあ、牛っていう名前ついてるぐらいですから、
うん、
そのまあすごい天才なんですよ。その方が祀られている平田厚種牛の御事っつって神様にされて、うん、祀られているところが代々木にあるんですよ、
うん、
平田神社っていう。で今日行ってきてその平田神社に、
うん、
ここなんですけど出ねえな、あれだ、平田神社
はい、
もう代々木のね
平の田んぼの田で
平田ね、そうそうそう、平田神社というところ行ってきて、うん、なぜここに行ったかというと、
うん、
あのさっきの三本五郎左衛門っていうのが武士の格好をしてるって言ったじゃないですか、
ま、
40過ぎの、そうそうそう、武士の格好をしてると、はいはい、体のでかいね、
うん、
なんですけどそうじゃなくって、うん、あの三つ目のカラス天狗みたいな格好をしている絵が描かれてるんですよ当時の。
それ、うん、
うん、要は真の姿みたいな。
ああそういうことね、うん、
三本五郎左衛門の要は人の姿を借りて、はいはいはい、いやー参ったよって言いに来た姿ではなく、うん、本当の姿として描かれた三つ目の要はカラス天狗の、
まあ、要は化けられるってことなんです
ねそうそう、いろんなものにね、うん、でそのまあ三つ目のカラス天狗が本物の姿かどうかわからないけれども、うん、そういった姿があると。でそれを、
うん、
書物というか、まあ、絵にしてるんですよ、うん、それが江戸時代からずっと残っていて、それが平田神社にあるって言われて行ったんですよ、見に行った、
まだ残ってる、
うん、で、うん、この平田神社というのは平田厚種の末裔が、うん、要はずっとここを、まあ、整備というか、
そうなんです。じゃあ正式なそのなんていうの、うん、血族
平田家
やってるんだ。
そう、
それすごいね、
やってるんですよ官主としてね、うん。でまあ、あの巫女さんというか、
うん、
いたので聞いたんですよ、
うん、
あの三つ目の カラステングの絵ってありますか、はいはい、って言ったら、うん、全部千葉に持って行ったって言って、
ほう、
千葉の桜市あるんですよ、うん、あの心霊スポットがたくさんあるんでおなじみのね知ってる人は知っている、なんかすごい大きな井戸があって、
うん、
そこに霊がいるみたいなこと言われてる、
うん、
まあ廃屋の心霊スポットがあって、まあ、そこに桜市、その桜市のそういう会館に全部送ってしまったから、
うん、会館っていうのはじゃあ地区で、
そうそう地区で要は管理してると、
管理するんだ、
うん、管理してるから実はうちに残っているものはないんですって言うんですね、ですごい残念そうな顔したんですよ、
うん、
したら
っかりっていう顔したんだ、うん、
しかもこの平田神社っていうのはものすごい有名なところで、
うん、
天皇様を、
うん、
あの体壊されてね、そう手術しなきゃいけない、
うん
ってなるじゃないですか、
うん、
その時にその要は先生がね、医者がここに、うん、あ手術成功させてくださいっていう風に参拝に来たっていうことですごい名前が広がったって言われてるんですよ、
うん
うん、だからまあまあ医者がですねものすごい大きな手術を控えている時にここにあの参拝しに来るんですよ、うん、
医者が頼るほど、
そうそう医者が頼るほどのところ、うん、なんか健康運とか上がったりとか、あと芸能運が上がったりするって言われてるんですけど、でここに祀られているちょっと変わった宝があると、
うん、その絵とか以外で、ね、
そう、うん、それをちょっとあげるから、
あげる、
その要は書類をね、
うん、
あげるからそれで楽しんでって言われて、
うん、
でここに祀られているのが天の岩笛っていうものなんですよ、
うん
うん、1816年に熱田根本人により鹿島神宮参拝の折調子に近い八幡様で発見されたという、これなんですよ、この石でできた笛、
石笛、うん、
石笛なんです、
うん、
で最近では日本テレビ謎学の旅でも取り上げられ反響を呼んだと、
うん、
でしかもこれ吹くとホラガーより重々しくボッと鳴るっていう風に、
ちゃんと鳴るんだ、
鳴るんですって、そうそうそう、
すごい、
そうなんですよ、で一応この天の岩笛の詳細なんですけど、天孫降臨の際とかいろいろ古事記とかにも載ってるぐらい古いものなんですって、
うんうん
うん、っていうものが一応宝としてあるんだけれども、それはちょっとさすがに見せられないけども、こういうまあ解放というかあるから持っていきなって言って、平成4年の7月の20日発行分をもらって、
うん、何の、え、
いやだからこれよ、
ああそれがそうなの、
ね、そうそうそう、これあげますよって言って、
そのチラシじゃねえけど、
そうそうそうそう、なんていうの、解放ですよ、
説明ね、
そう、うん、だからそれあげるよって言われて、ありがとうございますって言ったんですよ、
うん、
でそれ以外にもいろいろもらったんですよ
だいぶ残念そうに見えたんだね、
そうね、
うん、
あのそこでね、僕あのお守り買ったんですよ、
うん、
平田神社のねお守りを買ったら、うん、これあげるよって言われて、
うん、
これ
え、これは買ったものじゃないってこと？
じゃないもの、
うん、
これねで折り紙で折ったなんか羽織みたいな、
う、
ね、
うん、
しおりらしいんですよ、しおり、
うん、
この写真載せますけど、しおりなんですよ、
普通にじゃ本に挟む、
そうそうそうなんですけど、うん、これなんと平田つたねの末裔が折ってるんですよ、
へ
ー、平田つたね末裔折りしおりですよ、
折ってるってのは趣味みたいなことかな、
うん、いや多分来てくれた方にのみ配ってるんで、ありがとうございますみたいなと思います、平田つたね牛の、
うん、
要は末裔が折ったっていう、だこれは興奮しましたね、
ありがとうございます、その言って、なんていう着物みたいになってるやつがさ、
そう
一個チョコレートじゃん、
え、あ、まあこれはね、
そう、うん、
でこれは多分
だから今の最近のこれ今収録がバレンタインデーとかだから、
そうそうそう
そ
う、
それに合わせてやってんのかなとか思ったけど、
いや多分あれチョコ食ったから
たまたま残ってたのがそれだった
の、うん、その折り紙でやっただけでしょ、っていうまあまあちょっと平田神社でまだ情報解禁とはなっていないけれども、岡山とか広島の方にちょっと仕事で行くじゃないですか我々、
はいはいはい、
でそこの国前寺というのが広島にあるんですよ、木槌が奉納されている場所、
あ、言ってたやつね、さっき、
ちょっとそこ行こうかなと思ってます、
うん、
うん、そこ行って一応木槌、そうそう、
まあ、模したものですけど、それは見れるの、そもそも
木槌は見られないんで、木槌を模したお守りは、
あ、そこで、それも なんか年一とかのやつで出すか出さないかみたいな感
じ、うん、そうそうそう、木槌のやつはね、お守りはまあ普通にいただけますけど、
うん、
でヒグマ山も、まあ、そこから近いちょっと遠くから見るぐらいはねしようかなと思っていて、要はその百物語を二人がやったとかね、
あ、
うん、平太郎と三井ゴンパチが
残ってんのかな、
残ってますよ、
その場所自体、
場所自体はちょっと分かんないけれども、 ヒグマ山は残ってる。
山はまあそれは残ってるん
で、
ど
こかっていうのはちょっともしかしたら難しいかもしれないですね。
なんかありそうじゃん、あの石碑みたいなの
がありそう、ありそう、
ここでとか、うん、伝説が残ってるとかね。
そうなんですよ。で、なんかその三好市っていうんですけど、
うん、
その場所では一応その妖怪伝説をいろいろ広めていって、ちょっと地域活性化じゃないけれども、うん、そういうのも狙っているらしいですね。
結構あれだね、うん、妖怪をみんな大事にしてるね、その地域の人たちはね。
あ、まあ
ね、
そうですね、まあ、伝説ですよ、
うん、
でこの伊能平太郎っていうね、うん、30日間我慢し続けた男の子、
うん、
この男の子の神社もありますからね。
あ、もうその子もなんかじゃあ
神として、
神として、
そうそうそうそう、
うん、
で一応そこには水木先生も荒俣先生も行かれてるんで、そうそう、
その、ま、漫画で
行ってる、行ってる、行ってる、そうそうそうそう、行きたい俺も。
まあまあ行けばいいんじゃない
か。一応木槌をね触ったら妖怪が出るなんて言われてるんですよ、
う
ん、
そうそう、それだから
北を向いて山本五郎左衛門が出るっていう、誰も振ってないです今まで。
あ、いないんだ。
振ってない、振ってない。で明治天皇が一回触りに来たみたいな、
うんうん、
だけどもまあそれからずっと守られてるんですよ、誰も触れないっていう、本当にダメっつって
封印に近い感じなんだ。
でそれを取材だっつって水木先生と荒俣先生が来られて、うん、これが木槌ですって言ったら水木先生振ったらしいですよ。
おお、
うん、
いいね。
で荒俣さんは何してるんですかって言ったら、うん、妖怪がいる世界の方が面白いでしょって言って振ったらしいです。
やりそう。いいね、
う
ん、でも
そうそうい
いエピソードじゃん
っていうのを、うん、水木先生の、まあ、2015年の11月30日に亡くなられてますから、
うん、
あの水木先生って、うん、でそれの、まあ、あのさよなら会みたいな一般の方も、うん、要はあの参列できるお葬式みたいなものがあって、うん、まあ、それに僕らも参加したんですけど奥さんと、
うん、
時に荒俣先生が語られてました。
へ、
広島のある木槌を振ったんですみたいな、多分ここの子だと思うんですよね。
まあ それぐらいしかなさそうだよね、
う
ん、
そうそうそう、
そんなにはなさそうだね、
妖怪が出ると言われるみたいな、うん、そうなんですよっていうちょっとお話があるんですね、
うん、
でここだけでなく実はすごいね、この平田神社の代々木ですよ。代々木にねむちゃむちゃ面白い神社があるんですよ、
うん、
まず入り口からビビる、どういうところかっていうのが
代々木、まあ何個かは
うん、
あると
こ。じゃあこれ知ってる？
え？
この神社知ってる？バロール代々木マンションっていう神社知ってる？これ神社ですよ。知ってます？これ
知らない、
ね、知らないでしょ、うん、バロール代々木マンションっていう実は神社があるんですよ、う
ん、神社っていうかマンションって書いて
ある、ね、マンションの中に神社があるんですよ。金吾龍ほら金吾龍氏っていう
なんたらマンションは別に神社の名前じゃねえ。
バロール代々木マンションの5105室に金吾龍神という、
うん、
金吾龍神社っていう神社があるんですよ、
うん
うん、
それは何、マンションの一室を神社にしたってこと、
ね、この奥怖くね、
てかこれ行っていいのかなって思っちゃうね。その
一応だから
住宅
電話しないとダメですよ。
ああ、
うん、で一応広めたいらしいんですよ、
うん、
ここをね、
うん、
だけれども何かようわからん人には来てほしくないっていう感じはすごいビシビシと感じました。
マンションのね近隣からしたら嫌だよね、
うん、そうそう、まあ行ってでその前に着くとこういう感じ、金吾龍東京分祠っていう、
入りづら、
入りづらいで一応、うん、まあ僕も入りづらかったんで奥さんを使って、うん、奥さんに「すいません」と
「
まるまるですけど」って言ったら「ああお待ちしておりました」と僕らも電話で予約してたからね、うん、で入るんですよ、
うん、
入るとあのねどれだ、こういう感じでした。普通の部屋、
うん、まあ普通、むしろ結構狭めの部屋だね、
廊下があって、
うん、
で廊下の扉を開けると、
うん、
こういう感じになってました。
あーなんか見た記憶あるな、
金吾龍神社、
うん、
テレビでもねやってると思いますよ。
なんか見た記憶あるな、うん、
変わった場所、
うん、
要はアパートの、
うん、
だからマンションか、マンションの一室が神社になってるんですね。
そうね、
金吾龍神社っていう、う
ん、これ常に人いるの？
常にかどうかわからない。一応もしかしたら連絡しないと来ないかもしれない。
うん、
僕らは一応連絡したので、
まあ、そうか、
そうで名前とかいろいろ聞かれますよ、うん、電話番号とか。
これ住んでるわけじゃないんでしょ。だ
からここに住んでんじゃないんじゃないですかね。部屋じゃなかったですよ、ちゃんとした、
まるまるこういう、
うん、そうそうそうそう、まるまるこうい
ったものですよ。神社に置いてあるお守りとか、そうそうそうそう、
社務所みたいな、
名前みたいなとかが置いてあるって感じだよね、
うん、でもうちょっと奥に行くとこういう風に祀られているものがあって、金吾龍神社ね、
うん、
そうそう、金吾龍を祀ってますよみたいな、こういう 綺麗に。
なんでここにやろうしたの？
お、いいところに目が行きましたね、うん、
理由が知
れた。ちなみにここはですね、うん、三礼三拍手一礼ですよ。
あれ二礼？
二礼じゃないです、三礼です。というのが、参拝というのはもともと頭を3回下げるから参拝なんだっていうのがここでは一応ルールであって、
うん、
3回頭下げさせてる、
うん、
であんまり見られないんですけど、荒はばきっていう神様を祀ってるんですよ、ここ。もともと北海道なんです。北海道、
うん
うん、なんですよ。あの富ごっぺっていう岬があって、
うん
うん、そこにあったんですよ。でしかもここあの5000年前からあるんですって、
うんうん、
要は山というか岬自体が神様として祀られていて、もともとのお社っていうのは、うん、比較的最近だけれども、神として祀られているのはもう5000年も祀られていると、
まあ、山自体がそうあるやつ、
ね、縄文時代から祀られていると、うん、というのも縄
文
この、そうそうそう、この辺りからいろいろなものが見つかっていて、例えば土偶だとかそういうものが見つかって、あ、ここは神様がいるというふうに祀られているんだという証拠がたくさん出てきていると、うん、だから5000年前から祀られていると。ただ数年前の台風とかそういったもので、うん、あの奥宮とか鳥居とかも全部壊されてしまったんですって、災害で。
丸々じゃなくなっちゃった
わけだ。そうそう、うん、で今ちょっとお金を募ってここを復活させたいと、
うん
うん、だから東京
なんで東京そこが分かんない、ね、
東京です。一番金が
なんで東京なんだよ、
一番ほらマネーが集まる場所
だから、うん、なんで東京って思った。
一番マネーチャンスあるじゃん、うん、で東京のバロール代々木マンションの
めちゃくちゃじゃん言ってること。
一室を借りて、
うん、
全
然意味分かんない。
そこを分子として、
うん、
祀っているんです、金吾龍を。僕は言いましたよ
俺それが説明だとは全然思えないんだけど。
いや、
はってなるよね。
じゃあ普通にどっか神社立ったらええんちゃうんで、
うん、
いやそんな金あったらこっち直しますわという顔されたんで、
うん、いやなんだ、ね、いやそんなそれこそだから募ればその近所でね、うん、ちゃんと参拝されてたならなんかみんなお金出してくれそうだけどね。
で荒はばきっていうのを聞いてなんかあれ、うん、って思ったんですよ、
うん、
それは水木先生の妖怪大全にも荒はばきのこと書いてたなと思って、
うん、
見たんですよ。
妖怪の一人
いや神様の、
あ、
うん、なんですけど、うん、一応荒はばき、こっちの荒はばきっていうのは荒いなみなみの幾何学の木に大神で荒はばきなんですね、
うんうん。
だけど水木先生の方は「はばき」っていう旅をする時なのにすねに巻きつける布のことを言うっていうのがあって、
うん、
それの神様なんで足の神様って言ってちょっと違うものなんですけど、
うん、
だからもしかしたらこの北海道、まあ、まあ別物だと思うんですけどね、
うん、
北海道小樽にある金吾龍の荒はばき神っていうのと実は元々が一緒だったんじゃないかなと思って僕、
うん、まあまあなん
かね、宮城県で祀られている荒はばき神社というのは、
うん、
というのも要はこの富ごっぺ岬というところもだいぶ奥まで歩いていかないと奥宮にたどり着かないんですよ、
うん、
だから足腰健康みたいなね、
うん、
よくあるんですよ。山の方山をぐーっと登ってって、うん、奥宮行ったら健康運がアップしますよみたいな健康の神社です、まあまあ、ここみたいなとこあるんでそれがぐーっと下に南下していって宮城着く頃には荒はばきになったんじゃないかなと思ってるんですよ。
だいぶ下ったね、うん、
だいぶ下った。いや下るでしょ、
うん
うん、そうそうそう、
北海道だっけ、
北海道、
もう一個は
北海道で宮城、
うん、
まあ、東北ですよ。でも東北ですからね、うん、そうそう、荒はばき神社、まあもともとだから今は別ですけどね、
何か別の
今は荒はばきと荒はばき別ですけど名前は一緒だけれども、
ね、
北海道で祀っているものと宮城で祀っているのはまた別のものですけど最初もしかしたら一緒だったんじゃないかなと思っちゃう
まあまあそうね、うん、同盟だしね、
うん、ね、うん、そうそう、縄文時代まで、
まあ、歴史が長いから派生してとかはありそうだよね、
うん、そうそうそう。で東北関東を経て日本全土で、崇敬されていったっていうふうに書いてるんで、
うん、
要は回っていくにつれてでその、北海道の富ごっぺ岬にもあれなんですってもう全国から来るって言って壊れた社を見に
それを見に来るの
行きます。
へ
え、富ごっぺ岬って一応ね禁足地なんですって。
ああそうなん
だ。誰も入れない場所もあって、うんうん、そこのギリギリまでは見に来るっていうふうに言ってましたよ、その巫女さんが。
まあそうだよね、それ自体が神っていうのは禁足地多いもんね、
う
ん、
そうそうそう、っていうちょっとまあね、今年だから僕はあの三本五郎左衛門魔王、うんうんの話をちょっと追おうかなと思ってるんですよ、
うん、
広島行く機会もあるし、
うん、
木槌の話もで近いうちにあの千葉の桜市に行って三つ目のカラス天狗の絵もちょっと見てこようかなと思ってて、
それはもう普通に公開されてんの、
もしかされてないかもしれない、ね、頼み込もうかなと思
って、さっき言ってる感じだと、
うん、で三本五郎左衛門の、
うん、
要はあの千葉の桜市にこういう絵が飾ってますよとかこういう風なものが送られましたよっていうような記録帳みたいなの見せてもらったんですよ、絵もちゃんとあるもの、
うん、
見たらどこにもなかったんですよ、
うん、
三つ目の
だから公表してないみたいなこと、う
んうん、でもその巫女さん曰く、
うん、
三つ目のカラス天狗はあの千葉に行ってますって言ったんですよ、
うん、
でも千葉に行ってる記録表を見ると
ない
な、ない、
怪しいね、ないかもしれない、ね、
どっちが嘘ついてるのか
もう記憶が単純になんか間違えてる可能性もあるけどね、
うん、そう、これどっちが嘘ついてるんだろうと思って、
嘘ついてるとは思わない
けど、どっちがペテンなんだろう
と思って、いやいやペテンはしてないよ誰も多分
だから一応
勘違いとか、
今年は僕はだからその三つ目のカラス天狗、
うん、
あとその木槌の、まあ、模したものレプリカですけれども、それ見に行って、
うん、
その時にはまたここで話させてもらおうかなと思ってますけど、
うん、ね、木槌で頭叩いてきたらいいんじゃ
ない、なんでだよ、ね、マジで信じられてるんです、その異能物解録本当に伺えたって思われてて、
あるだろうけどね、地域ではそういうのちゃんと信じてる
ところ、であの真の悪五郎っていう要はライバルの魔王、うん、の話の方は全然どこにも振られてないですよ、
もね、
そう振られてないですよ、もっとどっから来たのかとかね、
それもちょっと知ら、あ、それも分かんねえんだ、
うん、まあ一応こうではないかというような話はあるけれども、うん、実際にこうでしょうっていうのはあんまりない、
まあまあそうか、
そうそうそう、そだってその三本五郎左衛門がこう言ったっていう記録しか残ってないから、うん、
うん、そうね、
魏志倭人伝と一緒よ、中国が言った日本の、うん、こういう風でしたよっていう中国での記録しか残ってないから、当時の日本が本当そうだったかなんてわからないからね、魏志倭人伝しか見てないと ね、まあ、それと一緒ですよ、だから山三本五郎左衛門が語る真の悪五郎しかわからない、
まあまあ、ね、
真の悪五郎は何も言ってない、
しかも2人ぐらい返してるから
そうそうそうそう、
ちゃんと伝ってるかも怪しいし、
ね、でも同じ時期ですよ書いたの、
あ、そうなの、
うん、その柏さんって書いたのが1780年代か70年代で、うん、で
えそんな最近、
そうですよ1780年代とか、ああ そうそう広島のね、うん、そうそうそう、であれですよ、平田篤胤先生が書いたのも1700年後半なんで、
うん、
だから本当に10年も離れてないぐらいだと思いますよ、
時代差はない、
そうそうそうそう、だからあまりにも抜けてたりとかいろいろだったじゃないですか、これを書物として残したら多分いろいろ将来読んだ人があれこれなんだろうって思っちゃうことが多いかもしれないから、俺が正しく書いてやろうっていう気持ちじゃないですか、
日本語を翻訳したみたいなことなんだろう、
うん、まあね、うん、そうなんですよ、っていう話があって結構ね面白いんですよ、
なんか妖怪好きな人には
いいスポット
かもね、
うん、まあ、かなり有名だからね、
物語を好きな人とか、
うん、そうだから、しかも諸説いろいろあって、
うん、
そのこれは嘘じゃないかこれは本当じゃないかっていうのがいろいろあったりするから、話の中でもね、うんうん、で今僕があの語ったのは一応今まで勉強してきたというかいろいろ本読んだりさせてもらったもので、自分が面白いなと思ったとこだけは抜粋して喋ってるから、
うん、
これを信じてますよっていうことではないので、
まあ、要は違う解釈もあるから
ね、うん、違う解釈もある、うん、そうそうそう、
まあ、そうだろうな、
そうそうそう、いろいろある、まあまあね、百何十年も前の話だから、
うん、
っていう、まあそういうちょっと妖怪のですね、あの平太郎くん、
うん、
平太郎くんが魔王の遊びによって1ヶ月妖怪にすっごい驚かされたっていう話で、結構寝たっていう話、うん、
そいつちょっと興味あるよね、そのふてぶてしさとか、うん、
まあまあね、
うん、どんなやつなんだろうとは思 う、 そ う、 そう
でさ、16歳なのにさ、
うん、
30過ぎの力士とさ、
うん、
一緒に山行って百物語するっていうのもすごいですね、夕方に
そいつのパーソナリティがちょっともう異質なんだよ、最初から、
うん、で結果神になるっていうね、神社が祭られたのはまあ最近、比較的最近の話ですけど、
うん
うん、
神になる要素あんまねえ気したけどな、
神になったんでね、
なったんだ、
うん、怯えなかったねっていう、しかもちゃんとしたお侍さんになってますからね、その後、
ああそうなの、侍
さんになってますよ、ちゃんとしたあの武家の家ですから、
そうなんだ。なんかもうすげえアホ感がすごい漂ってたんだ。
平太郎くんは幼名で一応名前もちゃんとありますからね、
うん、あるんだ。
そうそうそうそう、
まあそっか、10いくつとかって言ってたもんね。そうそうそうそう、なんか若い頃か。
ブタユーとかなんかそんな名前がある、あの ブニダユーとかなんかそんな名前のやつがある。
ギダユーっぽい。
そうそう、そんな、そんななんかかっこいい名前があるのよ、ちゃんとしたね。
あ、でもでもそれでは残ってないんだ、どっちかっていうと。
こっちの方が有名。平太郎の方が有名、幼名の方が有名です。
だからそれはそれ、うん、複雑だな。
平太郎くんが
天才子役みたいな残り方してる、
我慢し続けたっていう話ですから、今日の妖怪は何だろうって、29日目 ね、そうそう、うん、そういう話があるんで、で30日間の面白いところっていうか絵が残ってるんですよ。
ああ、カレンダーみたいに、
うん、そうそうそう、30日間のね、から、そう、そういう絵も見るのも楽しいかもしれない。今まで喋ったのは全部絵が残ってるから、ね、そうね、うん、っていうね、まあ、あの読み物として面白いし、目で見ても面白いし、
うん、ちょ、何もう売ってるのそれ自体で、そのなんていうの、あの漫画みたいになってるの。そうそう、
うん、普通に調べれば出てきますよ。うーん、読み物として出てきますし、
その、うん、なんだっけ、さっき言ってた水木、
ああ先生のね、
が漫画化してる、
してる、漫画にしてる。で、前編後編があって、前編はその異能物解力のこと書いてて、後半は水木先生と荒俣先生がそれを追うっていう部分をちょっとフューチャーして書いてるものが、
それなら読みやすそうだね。
そうそう、で最後の後半に関してはちょっと SF っぽいですけどね、超能力の話だから
結構 SF 要素あるだろう
からそうそう、荒俣先生の背後霊があの平田篤胤牛で、あの化け物をバッタバッタと退治していくシーンとかがありますから。
そう、何それ。
いやだから
全然わけ
わかんない。漫画として書いてるから、あ、うん、そういうことね、フィクションとしてね、うん、面白いです
よ。まあいいけどそれは、
うん、っていう話があったりして、
はい、
面白い、ぜひちょっと読んでみてください。わからあの知らなかった人は、
うん、
有名な話なので、
妖怪、
妖怪録です、
ぜひ、
はい、
ということで、
はい、はい、以上です、はい、ありがとうございました。